ガザディベートへようこそ。今日のテーマはですね、バドミントンのようなスポーツにおける、戦術の革新に迫っていきたいと思います。試合中に相手がミスを連発して、もう明らかに心理的に崩れ始めていると。そんな、絶好なチャンスにどうやってとどめを刺すか、そのアプローチについて考えていきます。あるバドミントンの教材で非常に興味深い戦術が紹介されていたんです。それはこういう状況でこそあえて大きな展開に持ち込むというものなんですね。つまり意図的にゲームのペースを落として相手にわざと考える時間を与えると。この心理的な揺さぶりが最も効果的なのか、それとも相手の弱みに畳みかけるように早い攻撃で一気に勝負を決めるべきなのか、これが、今日の論点です。私はですね、このペースを落とす大きな展開こそが相手の思考そのものを攻撃する非常に洗練された戦略だと考えています。
私は逆の立場ですね。それは相手に回復のチャンスを与えかねないかなりリスクの高い選択だと思います。むしろ早く攻撃的なプレーで相手の弱点をもう徹底的に突く方が勝利をより確実にする上で優れた戦術だと、そう考えます。
私がこの大きな展開、つまり意図的にラリーを長くする戦術に引けるのは、これが単なる時間稼ぎではないからなんです。資料にも相手の心理的自滅を育成すると、かなり強い言葉で書かれていますけど、これは極めて積極的な心理攻撃なんですよね。脳科学的にも人間はミスをするとネガティブな感情にとらわれて思考がその失敗に引きずられてしまう。そうすると、身体の反応が鈍って視野も狭くなる。この脳の機能が落ちた状態を意図的に長引かせるのがこの戦術の狙いなわけです。例えばベテラン選手が明らかに焦っている若手に対して延々と高いクリアを上げ続ける場面、想像してみてください。観客から見れば単なるラリーの応酬に見えるかもしれませんが、コート上ではなんていうか静かな心理的拷問が行われている。シャトルの滞空時間という物理的な空白が、またミスしたらどうしようっていう相手の不安をどんどん増幅させていくんです。これは物理的なシャトルではなくて、時間という見えない武器で相手を支配する非常に高度な戦術だと思うんです。
なるほど。その理屈は非常に面白いですが、一つ大きな前提に依存しているように聞こえますね。それは与えられた時間を相手が必ずネガティブなことに使うという点です。でもそれって一種の賭けじゃないでしょうか。私が支持するのはもっと確実性の高い戦術です。つまり相手の弱点を直接叩くこと。おっしゃる通り、相手は動揺して反応が鈍り視野が狭くなっている。だとしたらその相手に一番効くのは速いスマッシュやドライブなのはもう明らかですよね。この絶好機をなぜわざわざ手放す必要があるんでしょうか。資料にも、速い展開で攻めると相手は反応だけでプレーしてしまい逆に集中させてしまうリスクがあるとは書かれていますが、私はそのリスクよりも相手に時間を与えてしまうリスクの方がはるかに大きいと思うんです。意図的にペースを落とすというのは試合の主導権を自ら相手に明け渡す行為そのものです。相手に一息つかせ精神的に立ち直るきっかけを与えかねない。それはあまりにも危険な選択に思えますね。
なるほど。主導権を明け渡すリスクという点は確かに重要ですね。ただここでの時間の捉え方が少し違うのかもしれません。この戦術が有効なのは相手がもうなんていうか冷静さを失っている特定の局面なんです。例えば簡単なミスをした直後、相手がすぐに次のサーブを打とうと急いでいるような素振りを見せた時、ここであえてゆっくりと構えたり間を取ったりするわけです。早くミスを取り返したいっていう相手の焦りを逆手に取って、さらに精神の隙を広げていく。これは間の空白時間とでも言うべきもので、相手の焦りが大きれば大きいほどその空白は相手の脳内でネガティブな思考を強制的に作り出す、装置のようになる。計算された心理攻撃と言えると思います。
しかしその時間が相手にとって回復の猶予になる可能性を少し軽視しすぎていませんか。特にトップレベルの選手になればなるほど、そのわずかな時間で呼吸を整え思考をリセットしてネガティブな感情の連鎖を断ち切る術を持っているはずです。 なぜわざわざその機会を相手に与える必要があるんでしょう。早い攻撃で畳みかけてポイントを連取すれば、相手にそんな暇は与えずに済みます。その方がはるかに直接的ですし、効果もわかりやすい。それに、相手の心理状態を 100% 正確に読めるという前提も少し危うい気がします。もし相手が実は焦りを想像していて、こちらがペースを落とすのを待っていたとしたら、そうなれば主導権を渡して相手の得意な展開に付き合わされる最悪のシナリオになりかねませんよ。
ええ、その読み違いのリスクは確かにあります。だからこそこの戦術は相手をよく観察することが大前提になるわけです。相手が本当に焦って次のプレーを急いでいるのか、それともポーカーフェイスを保っているのか、その見極めは重要です。ただ、相手が明らかに冷静さを失っている局面、例えばファイナルゲームの終盤で簡単なミスを連発しているような状況では、この戦術は絶大な効果を発揮します。相手の焦りをいわば燃料にして自滅へと追い込んでいくわけですから。相手のペースに付き合わさないことで、コート上の時間の流れをこちらがコントロールする。この非対称な状況こそが相手の精神をさらに追い詰めるんです。
でも結局はリスクとリターンの話になると思うんです。私が提唱する速攻、つまり動揺している相手に畳みかける攻撃は非常にローリスクハイリターンな戦術です。なぜなら相手の身体的な反応の遅れという客観的に見てわかる弱点をつくわけですからね。成功確率は非常に高い。そして何より立て続けにポイントを失うという事実はどんな心理的な揺さぶりよりも直接的に相手の精神にダメージを与えます。何をしても無駄だと相手に思わせる、これこそが最も強力な心理攻撃じゃないでしょうか。
ええ、それも一つの真実だと思います。ただそれはポイントを取るという短期的なリターンを最大化する考え方ですよね。私が話している大きな展開は、目先の1ポイント以上のリターン、つまり試合の流れそのものを支配することを狙ったより高次元の戦略なんです。資料がこの戦術を残酷なまでに合理的と評しているのはまさにそこだと思うんです。単にポイントを取るんじゃなくて、相手に自滅を促すことでその後のプレー全てに悪影響を及ぼし、精神的に完全に崩壊させる。1ポイントではなく、その後の5ポイント、いや試合そのものを終わらせる力を持つアプローチなんです。チェスで言うなら、目の前の駒を取るんじゃなくて相手のキングをじわじわと追い詰めていくような、そんな感覚に近いかもしれません。
その心理的支配という言葉は非常に魅力的ですけど、少しなんていうか観念的すぎませんか？早く力強い攻撃で相手をコート上で圧倒することも十分に相手の心を折る方法です。それに再現性が高い。自分の得意な速いパターンに持ち込めばいいわけですから。一方で相手の心理を読んでペースを落とす戦術は相手依存、状況依存な部分が大きすぎる。毎回うまくいくとは限らないし、じゃあどうやって練習すればいいのかも曖昧です。スマッシュの練習はできますけど、相手を自滅させる練習なんてどうやればいいんでしょう？
いえ、これは単なる事情の空論ではありません。練習は可能です。資料に挙げられているロブやハイクリアもそうですけど、もっと身近なところで言えば、サービスを打つ前の勘の取り方。相手が構えていさかしてきても、自分のルーティーンを崩さず、規定時間ギリギリまで使う。これも立派な見えない攻撃です。つまり、シャトルを打つ技術だけでなく、プレー以外の時間、いわゆるデッドタイムをどう使うかを意識的にトレーニングするんです。本当の強さというのは、スマッシュの速さだけで測れるものではない。むしろこうした試合全体の流れをデザインするオーケストラの指揮者のような能力にこそ真の強さの姿があるのではないでしょうか。
指揮者ですか。なるほど、確かにそういう側面もあるかもしれません。ただやはりその戦術は試合の勢いという非常に重要な要素を軽視しているように思えてなりません。スポーツにおいて一度掴んだ勢いや流れは何にも変え難い武器になりますよね。
はい、それはもちろんです。早い攻撃でポイントを連取しているとき、コート上にはポジティブなエネルギーが満ち溢れている。なぜその勢いを自ら手放してわざわざ不確定要素の多い心理戦に持ち込む必要があるのか。掴んだ流れはそのまま最大限に生かしきるべきです。
それが勝利への最短ルートであり、最も確実な道だと私は思いますね。
おっしゃる通り、勢いは重要です。しかし、その勢いに乗りすぎることが、逆に足元を救われる原因にもなりうる。攻め急いで自分までミスをしてしまうケースはよくありますよね。だからこそ、相手が崩れているときこそ、自分は冷静になる必要がある。大きな展開は、相手を操るだけでなく、自分自身の冷静さを保つための戦術でもあるんです。相手の熱をこちらの冷静さで冷ましていく。そうやって試合の温度自体をコントロールする感覚ですね。
なるほど。二分をコントロールするためという側面もあるわけですね。その点は理解できます。ただそれでもやはり私は相手に考える時間を与えることの危険性を重視します。特に経験豊富な選手は相手だった場合、その一瞬の間で戦術を切り替えられたり、こちらの弱点を見抜かれたりするリスクもある。相手が動揺している時こそ、相手に何も考えさせない、ただボールに反応させるだけの状態に追い込む。その方がトータルで見た時にリスクは少ないという私の考えは変わりませんね。
結論として、私が支持する大きな展開に持ち込む戦術というのは、戦いの舞台を物理的なコートから相手の精神へと拡張する、深遠な戦略です。意図的に時間と空間を操ることで、相手の内的崩壊を誘発し、より完全な形での勝利を目指す。それは、スポーツにおける真の支配とは何かを問い直す、非常に示唆に富んだアプローチだと、そう考えます。
ええ、あなたの主張の知的な魅力は十分に理解しました。しかし、私はやはり、意図的にペースを落とす戦術は、相手の心理という不確定要素に依存しすぎるという、覆いされないリスクを内包していると考えます。観察可能な物理的弱点に対し、直接的かつ迅速に働きかける攻撃的なアプローチこそが、勝利へのより確実で効果的な道筋です。それは試合の勢いを手放さず、相手に反撃の機会を一切与えない最も合理的な選択だと結論付けます。
我々の議論は、競争における、根源的な問いを浮き彫りにしたようですね。好機を捉えたとき、そのアドバンテージを直接的かつ迅速に、目に見える形で刈り取るべきか。
あるいは、より長期的な視点で、相手のシステム全体の崩壊を狙う見えない攻撃を仕掛けるべきか。今回の資料は、この二者択一の背後にあるスポーツの深い心理的な側面を探求する上で、非常に面白い視点を提供した、そう思いますね。